駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキング動画を楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウマウマと
オネストと
グリーンティーです。
はい、
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も駆け上がりラジオをよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで2011年初回になりますよね。
はい、
うん、
はい、
もう第53回になるわけですけれども、なんかあれですよね、
そう
1年のなんかこう2010年っていう節と2011年っていうのがこう社会人になってからだと1月から12月じゃなくて4月から来年の3月の下旬、あの3月31日みたいな、そんなくくりになってきてるような感じがするんですけど、
うん、
お二人はなんか感じますか、その辺は。
うん。まあ、なんていうのかな、昔から、なんていう、学校とかもそうだから、
うん、
なんでしょうね。まあ、1年の始まりっていう大きな節目ではあるけれども、一応社会人的なね、区切れとはちょっと違うかなっていうね。
そうですよね。
わーわー騒ぎはしますけど、みんな。
まあね。
なんか部署のね、移動とか、そんなのも4月付近が多かったりとかね。
そうですよね。
もう。
学校とかと違って、冬休みっていうほどの長い休みはなかなかもらえない。
ああ、そうですね、うん。それはありますね。
そう。ゆっくり年末年始を過ごすってことがなかなかないんでね。なんかあっという間に迎えちゃう感じがするんですよね、毎年。
うん。
うん、なんかもうちょっと、ゆく年来る年みたいなの、ボーンみたいなね。
それはまあ、31日に。
金の音と骨の音が一緒になる。
京都府。
あ、うまいな、ボーンって。うまいな。
そういうこと。
骨すって共鳴するんでしょ。
あ、そういうことですか。ボーンってもしかしてそういうことだったんですか。いや、鳴ってましたけどね。12月31日。
自らも震えるみたいな。
108回ね。
あれなんかやけに近く聞こえ
たら。
煩悩の数だけ。
結構かかってきますね。
ちょっと待ってください。その、やめてください。年末を私かけるの。
そういうこと
だってないんですよ。
はい。
ね
え、
はい。
まあ、そんなわけでね、本日もね、通常回で行きたいと思いますけれども、はい、じゃあ、早速行っちゃいますか。かけらじタイムズの方は、今日ホネストさん。
はい。
はい。何でしょう。
新年一発目の、かけらじタイムズなんですけれども、今日はですね、まあ、新年っぽいニュースと思ったんですが、まあ、特に新年っぽいニュースね、取り上げても面白くないなと思って、まあ、ちょっとね、実際にこの、ものがですね、創設されたのは、まあ、去年、の12月の後半になるんですけれども、ウイルス作成剤というのがですね、まあ、
なんか覚醒剤みたいな
覚醒剤ではないんですけど、ウイルスを作成した罪、
おお、うん、そっちか、
うん、
はい、
罪が問われるようになりますよというのがですね、まあ作られたと、
うん、
いうこともありまして、まあね、我々、本当はですね、ちょっと年末にまたなんか iPhone のフィルタリング機能が実はダメだったよみたいな話もあったんですが、
うん、
まあ、ちょっとこっちのネット犯罪対策強化になるのかどうなのかっていうようなところですね、今日ちょっと、まあ取り上げてみようかなというふうに思っております。
なるほど。
うん。
まあ我々、ウイルスは作ったことはないですけど。
ないですね。
わりかし、その分野においてはね。
うん、
スペシャリストが集まってるんじゃないかと。
まあ、ウイルスもどきじゃないですけどね。なんか、無限ループに陥るプログラムとかは何度も作ったことありますけど。
あ、それはだって、プログラム作ってる上ではしょうがない時もあるじゃない。
まあ、そうですよね。
勝手になっちゃったみたいな、ね。
そう、あちゃーみたいな。意図せず。それでね、罪に問われたらどうするんだ
っていう。それ結構怖いですよね。
うん。
まあね、まあ。
カットなってやった後悔はしてないみたいなこと言うん
ですか。やめてください。
この法文を考えたのはカットなってやったみたいな。
カットになってフォーム回すのやめてください、これ
。はい。こんな感じで。はい。井戸端コースの方は、グリーンティーさん。
はい。まあね、去年のテーマ引き続きでですね、今年の漢字を骨にしようっていうコーナーにしようかと思ってたんですけど。
もうそうですよね。
別に年始にやらなくていいんじゃないかっ って思い始めまして。
一旦ねっていう。
そうですね。
一旦
ね。はい。なので、今回は比較的1月のね、ニュースになりやすい、まあニュースでは、ニュースっていうわけじゃないんですけど、センター試験っていうのをテーマにですね。
なるほど。
はい。ちょっと今日はお話ししたいことがございます。
うん。
はい。
受験生の方で聞いていらっしゃる方、
まあ、いらっしゃるのではないかとは思いますけど、まあ、今回タイトルがね、センター試験に潜む悪魔というふうに書いてまして。
悪魔？
まあ、どういうことかっていうのは、これはまあ、後半、コーナーに入ってから、お楽しみにと。
ちょっとグリーンティーさんが取り上げたということは、ね、きっと面白い話が、この中に入ってるんじゃないかと。
まあ、多分楽しいと思いますよ。
おお、はい、楽しみです。
楽しみに。
受験生の方もね、ちょっと手を止めて聞いていただけたらなと。
手止めちゃダメでしょ。
止めちゃダメです。追い込みシーズンですから。
はい。
はい。そんなわけで、じゃあ、早速コーナーの方に参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
ウイルス作成剤創設。これでネット犯罪は本当に減るのか。
ということでですね。
穴子さんですね。
ええ、ええ、若本さんですね。ということで、昨年の12月にですね、まあオープニングでも話してましたけれども、ウイルス作成剤というのがですね。
なんで出だし、あ、いや、でもね、出だしはちょっと似てますよ。
あ、本当ですか？ありがとうございます。
ウイみたいな。
ウイルス。
そう。
作成剤。
そう俺、その、あれ、ホネスのネタを初めて聞いた。
あ、本当ですか？
僕も初めて聞いたんです
よ。あれ、そうですか？僕結構。
若松さん披露したことないですよね。
ないと思うよ、今は。
二人にはないかもしれないですね。
なんで、ちょいちょいちょっとずつ解放していった感じ？
いや、結構後輩とこう遊んでる時とかにはね、やってるんですよ。若松さんのモノマネ。だから、お二人にやってないのはちょっと意外だったんですけど。
ちょっと、初骨ですわ、それ。
あ、初骨でした。
は
い。
新年初骨。
新年初骨で、若本さんのモノマネ、これからどんどんやっていこうかなと思いますね。
はい、いいじゃないですか。
ということで、そのウイルス作成剤というのがですね、創設されましたと。ということで、まあ、法務省がですね、昨年の12月22日に、まあ、政府機関とか、あとは企業の情報漏洩とか、あとはサイバー攻撃、まあ、が相次いでましたと。まあ、うん、その中にはですね、おそらく、韓国のね、韓国でしたっけ？違う、中国だ。衝突したのが漏洩したよ、みたいな、あったじゃ
ん。なんかすごい、何自信なさげに言うのは。
すいません、かなり前の話なんでちょっと忘れてましたけど。
そんなに気づかなくても大丈夫だと思いますよ。
はい。
この前豚かなとか言ってましたからね、今も。大丈夫ですよ。
尖閣諸島のね、衝突のやつが、こうね、昨年の末にですね、とうとう、漏洩させた張本人が、
うん、
まあ、捕まって、1年間、12ヶ月、まあ、停職処分を受けたんですけれども、うん、まあ、結局自分からね、辞めますと、いうことで退職をされたっていうようなニュースにもなってましたけれども、おそらくその情報漏洩の部分でですね、まあ政府がきっと、これはやばいと。これは何かの罪を作らないと、結局、あれ、法で罰しようと思ってもですね、あの当時は罰することができなかったんですよね。その適切な罪がなかったっていう
ふうに、
ん、って。っていうので、おそらく、まあ法務省等々がですね、まあその IT 系の罪もやっぱりちゃんと考えていくべきじゃないかということで、今回その、インターネット犯罪対策を強化するためにですね、コンピューターウイルス作成剤というのをまず手始めに創設したのではないかなと、まあ個人的には思ってるんですけれども。
うん。
で、一応その創設を、まあ柱としたですね、まあ刑法等の改正案というのを、昨年の末に、まあ出したんですね。
うん。
なので、まあ創設がまだ完全にされていない状態はいない状態なんですけれども、まあ、今年のですね、通常国会に、まあ、提出をする方針をいよいよ固めましたということで、おそらくですね、今までコンピューターウイルスを作っても、あまり、まあ、実際の罪に問われなかった、部分がですね、いよいよこう、IT 系の法律が固まってきて、そういったところにも、まあ、法律というのがですね、強く関わってくるようになってくるのかな、というふうに思ってるんですが、
うん、
まあ、あのね、番組の最初に我々はこうウイルス作ったことないですよ、みたいな話をしてましたが、
うん、
逆に、皆さんは、というかお二人は、ウイルス、パソコン、自分のパソコンがウイルスにかかったことってありますか？
うん、じゃあありますよ。
お、グリンチさんあるんですか？
Mac じゃないですけどね。
ああ、いや、僕の印象で言うと、グリーンティーさんはずっと Mac を使ってて、Mac のウイルスってあんまり効かないなと思ってたんですよ。あるにはあるんですよ。多分、数が圧倒的に少ないので、グリーンティーさんかかったことないのかなと思ってたんですけど。
いや、Mac では多分かかったことないような気がするけど、Windows だったら何回かありますね。
おー。
うん。
Windows 使ってたん
ですか？脅威として引っかかったくらいで、そんな別に、致命的なウイルスっていうわけではないんじゃないですか、う
ん、なんかね、ちょっと詳しくは覚えてないんだけど、
うん、
サインインストールしなきゃいけないぐらいのところにまで行ったことは何回かありますね。あ、まあ、もっとね、昔の話ですけどね、
うん、
最近はないですね。
ほうほうほう。
結構前に、なんていうかな、パソコン、で、パソコンの雑誌に CD-ROM とかがついてた頃があるんですよね。
はいはいはいはい。
まあ今もついてるんだ。こともあると思うんですけど、今みたいにそのネットでフリーソフトとかが入らないような時代の時に、パソコン雑誌にこう CD-ROM がついてて、はいはいはい、そこに。
アンダーグラウンドな感じの雑誌はいっぱいありましたね。
いや、まあ、アンダーグラウンドじゃなかったんですけど、それ。ただ、そこの CD-ROM にコンピューターウイルスが紛れ込んでたっていうことがあったんですよ。
へ、
う、ぇ、ん。悪質。続きあったんですよ。なんかマスター版の CD、作成、なんていうかな、出版社が、作るマスター版の CDR かなんかに紛れ込んじゃったら、
うん、
それが生産で一気にコピーされちゃってばらまかれたみたいな。
それひどいですね。
それにパソコン入れたら引っかかっちゃいまして、っていうのはありました。
なるほどね。
もう10年ぐらい前の話ですけど、
うんうん、なるほど。じゃあ中学生ぐらいってことですね。
そうですね。
うん、なるほどね、うん、ちなみに馬馬さんは。
僕はもうずっとノートン先生のお膝元にいる感じなんで。
あ、じゃあもう怖いもの知らずですか。
そうですね。
うん。
ノートン先生がこうウイルスじゃないものすら、これ脅威です。いや、違います。ちょっと違いますわ。大丈夫です、先生。みたいな。
先生、それは僕が作った。
まあ、慎重には慎重をね。
そうそうそう。先生みたいなね。そんなところ起こんなくていいじゃん、みたいな、いう先生いるじゃないですか。
いるいる。そこは違うんじゃないかな、みたいなね、はい。
そうですね。
なるほど。じゃあ、お二人あんまり、こう、ウイルス的なものにかかったことは、まあ、ね、グリーンティー様は、サインインストール。
どっぷりでしたね。
そう、あるってことなんで、
うん
まあ、そこそこだと思いますが。うままさんは意外にないんですね、じゃあね。
意外にっていうかね、そんなめったにかかるもんでもないと
思いたいんですが。いや、なんかほら、僕の印象ですよ。勝手な僕の印象で言うと、僕もまあ、ずっと Windows 使いだったので、
なるほどね。
まあ、自分のパソコンを持つようになってから、僕がパソコンを持つようになったのは大学からなんですけど、
うん
まあ、大学からで言ってもですね、まあまあ、そんなにね、重い、ウイルスは実際にはないですが、ウイルスにかかったせいで、こう、徐々に徐々に重くなってって、
うん。
結局、こう、なんか動きが遅くなって再インストールしたみたいなことは、まあ実際にあったので。
ああ、それはウイルスのせいだったの？
結構ね、フリーのアンチウイルスソフトを使ってるんですけど、僕は。
うん。
こう、回してみるとですね、頻繁に警告をし出すんですね、こいつ。
それもあれじゃん、おせっかいな先生なんじゃないの？
いや、でもね、うん、中見ると、やっぱりなんかウイルスっぽいんですよ。うん、
結局自分で判断してるところが面白いから、ウイルスかウイルスじゃないかと。
まあなので、ちょっと、まあいろいろ、こう、ウイルスって入ってきてんだなとは思うんですが。
うん。
まあ今まで逆に言うとですね、そのウイルスを作った罪というのが問われなかったっていうことになるんですよね。
これはでもね、難しいんですよね。
うん。
ウイルスとウイルスじゃないものの違いって、はい、何ですか？
手挙げても分かんないんですけど。
分からないって。
何ですわ。
そうだよね。
結論は、
うん。うん。何をもってウイルスというかっていうのは確かに、基準というか、この線引きが難しいのは確かにあるかなと思うんですけども。うん、まあ、なかなかね、 ウイルス、なんでしょうね。そう考えると確かにグリンジさん言った通りですもんね。
うん。僕はあの昔あの、ウイルスじゃないんだけど、
うん、
3D ソフトで起動すると、
うん、
画面がね、
うん、
上からこう、チーズがとろけるみたいに、ぐにゃーってとろけて落ちちゃうみたいな、ような表示、スクリーンセーバー的な表示をするソフトを使って遊んでたことがあるんですけど、それも、まあ、見ようによっちゃウイルスですよね。
まあ、きっと何も知らない人がそれ、いきなりかまされたら、うわーってなりますよね。
うわ、ウイルスだみたいになりますよね。
で、特定のキーを押さないと戻んなかったりするんですよ、元の画面に。
ああ。まあ、
そういうの。ジョークソフトとか言われる。
ああ、
部類に入る。
まあ、ジョークソフトはジョークソフトなんでしょうね。まあ、最近のウイルスって言うとですね、私が一番印象に残っているウイルスはですね、あの、イカタコウイルス。
ああ、
こう。
ありましたね。
ありました。
なんか、全部がイコとタコになっちゃうみたいな。なんで印象的かっていうとですね、会社でこう、まあ、よく言ってるんですが、12時になると NHK のニュースが流れるんですよ、うちの会社って。
放送ね、5回ぐらい聞きましたよ、この。え、ラジの中で。
何度も言ってるんですが、流れるんですが、
うん、
その、イカタコウイルスが流行った時期にですね、こう、まあ、昼時にこう、仕事をやってたわけですよ。
うん。
バタバタバタバタ、バタバタ、お昼になりました、ニュースを始めます、みたいな。うわー、でも何かなと思ったら、なんか NHK のニュースのアナウンサーが、イカとかタコを連発して言うのがもうおかしくておかしくてしょうがなくて。もうそれがすごい頭に残っちゃったっていうのが一つあるんですけど。
うん。
皆さんなんか、でもほら、やっぱりウイルスってなんか、トロイの木馬だったりとか、いろいろウイルスあるじゃないですか。
うん。
うん。
皆さん印象的なウイルスとかってあります？
なんかでも。
ウイルスと言ったらこれみたいな。
そこまで、驚異的なウイルスっていうのを聞いたことないですよね。それよくか、むしろ自ら人為的なミスで、こう、
うん、
P2P で、個人情報流出させちゃったみたいなね、そういう方が問題になって、それが刑事事件として取り扱われてるんで、
うん、
ウイルスでやっちゃうのは、むしろもう、そのパソコンがダメになっちゃうくらいで、なんかね、なんでしょう、二次的被害っていうのは比較的少ないんじゃないですか。
まあ、そうですね。
金銭的に。
まあ、あれだよね、今のウイルスと昔のウイルスを比較したときに、
うん、
その10年前に引っかかったウイルスっていうのは、
うん、
まあ、そのパソコンだけがあれなんですよね、被害を被るだけなんですよ、
うんうん、
今のはそうじゃなくて、
うん、
ネットワークを通じてみたいなことが前提になるんで、
うんうんうん、
まあ、今馬場さん言ったみたいにその個人情報の流出とかにどんどんこうつながっていくわけですよね、
うんうん、
そこが今のウイルスの多分怖いところ、
まあそうです
ね、じゃないかなと思うんですけどね、うん、だから勝手に入ってて、
うんうん、
勝手に入っちゃって、
うん、
で気づかないうちになんか後ろで情報発信してるとか、
うんうんうん、
いうことをやっちゃう可能性が非常に高いっていうところが、
まあそうですね、
あるんじゃないですかね、うん、
まあ今お二人が言ってくれたけどまさにその通りで、まあ最近のウイルスやはり会社でもやっぱり会社のメールにですね、ウイルス付きのメールがたまに届くことがあるんですね。で、うん、特に私の会社とかはそういったメールが出回ると確実にその情報セキュリティ部門の方がですね、全員にメールを送ります。今こういったメールが、こう来てると思いますが、これはウイルスなので絶対に開かないでくださいと。で、もし感染をした場合は、まずネットワークケーブルを抜けと。
うん。
で、抜いた上で、まあその情報セキュリティの部門に、まあ連絡をして、早急に対応しなさいと、うん。まあそうしないとですね、やはり会社等々になると、まあ会社の情報であるとか、まあその会社の得意先の情報が流れてしまったりですね。まあそういったところが非常に危険だということで、対策を取られている会社は、まあ多いんですけれども、まあ、
うん、
とは言ってもですね、やはりその対応をしてない企業というのも、まだまだ中にはあります。
まあ中小企業とかは特にね。
特にまあそういったところ、うんうん、まあ、まあ、セキュリティ、セキュリティ言うけど、そんなうちは情報漏洩するほどの情報扱ってないしって、思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、それは実はですね、大きな間違いで、 まあ、一件のその、例えば、ね、その会社に勤めてる方のですね、個人情報が流れても、それは、まあ、一件だろうが、十件だろうが、百件だろうが、もう情報漏洩には間違い、変わりないわけですよ。
うん。
まあ、そうするとですね、やはり、どうしてもニュースになって、報道になってしまうと。そうすると、まあ、周りからの、ね、企業としての、モラルじゃないんですけども、そういった品質的な部分がですね、疑われるんじゃないかなというふうには、思うんですけども。まあ、そういったところでですね、まあ、政府が2001年にですね、実は、サイバー犯罪条約というものに署名をしておりまして、まあ、その批准に向けたですね、国内法整備の、まあ、一環で今回のその、ウイルス作成剤を創設しようというような働きになっているそうです。
動き出しが遅いですね。
うん。2001年に署名してるわけですから、もう10年前ですよ。
うん。
言ったらね。で、ようやくそのネット犯罪の国際化への対応を急ぐって、まあ大々的に書いてますが、
はい。
まあ、政府ってやること遅いよねっていう風な感じを受けますよね、こういうニュース見ると、
ね。まあそうですね。うん。
で、先ほども言いましたけれども、やはり現在そのウイルス作成だったり、あとは所持をしていることで、まあ、直接罰する法律はありません。で、
まあ、所持って言われたらもう全員ね、
うん、
ほぼ。
もう持っちゃってたらそれで罪になるとね、
したら終わりだから、
ね。そう、知らない間に持ってたら、捕まっちゃうのはそれはさすがにあれなんですけれども。で、2008年にですね、ウイルスをネット上に流出させたとして、国内で初めて、逮捕された人がいるんですね。実は。ああうん。
あ、そうなんだ。
で、このウイルスの作成者、実はですね、ウイルスをネットに上げたという理由で逮捕されてるわけじゃないんですよ。まあ、その犯罪の罪がないから、それで捕まえられないっていうのもあるんですけども。うん、
はいはいはい。
さて、ここで問題です。
うん。
では、この人、何罪で捕まったでしょう？
はい。
はい。
はい、迷惑防止条例。
ああ、でもそれで捕まってもいいかもね。
うん。まあ、ありえなくはないかな。
ありえなくはない。うん。馬本さんは。
やっぱり金銭的なものじゃないと絶対捕まらないと思うんで、
うん、
どっかの会社とかの利益に絡んで、金銭的なトラブルが発生したんじゃないかなと思うんですけど。
ああ。まあ、そういう意味で言うと確かに金銭的なトラブル発生してるかもしれないですね。
あれだわ。
う
ん、お不正アクセス禁止法とかじゃない
？あー、なんかそれらしいこと出してきますね。
だいたいそれになっちゃうからね。
まあでも確かに不正アクセス禁止法、でもこの人が直接不正アクセスはしてないですからね。
まあね。うん、
なのでそういった罪ではなく、まあ実際にですね、この人が逮捕されたその罪の、罪名をですね、
うん
実は著作権法違反。
あら。
の罪で有罪判決を受けたらしいんですね。
なんだそれ。
おそらくその、まあ、あれでしょうね。その、ウイルスにネットに流出させたことによって、その、著作権を持つ、例えばデータであるとか、
うん
映画のデータとか、CD のデータとか、うん、そういったものが、こう、まあ、流出した。まあ、言ったらファイル共有ソフトですよ。
でまあ、それを使っていたから、それで逮捕されたっていうこと？
そういうことですね。
ウイルスではなくて。
うん。おそらく、詳細はちょっと書いてないので、まあ、憶測にはなってしまうんですけど、うん、そういったところのその著作権法違反っていうところで捕まってます。
なるほどな。なんか今ちょっと聞いた話は、ウイルスに著作権があって、それで、
ああ、まあ、そんなイメージ
だからみたいなイメージ。
確かに受けますけれども、おそらくですね、この人、ウイルスをネットに流出させた際に、そのファイル共有ソフトというのを使って流出をさせてるんですね。
うん、
で、皆さん、ご存知かはわからないんですけど、まあ、ウィニーだったりとか、あとは、うん、何でしたっけね、カボスでしたっけ、
うん、
とか、いろいろこのファイル共有ソフトっていうのが、まあ実際に世の中にあるわけですよ。まあファイル共有ソフト自体は、別に違法でも何でもないわけですよね。ファイルを共有させるソフトしかないので。うん、まあ、その上で、なぜそこが問題になってるかというと、そのやはりその映画のデータであったり、音楽の CD のデータであったり、まあそういったものが、こう、自動的に、やり取りできる中でですね、検索をすれば、まあおそらく今でもですね、かなりの著作権物が、 こう。
著作物ね。
あ、そう。著作物。すいません。著作権物って言いましたね。著作物がかなりの やり取りをされてると。で、
はい、
そういったところで気をつけていただきたいのは、やはりその中にですね、非常に多くの、ウイルスが仕込まれてるんですよ。今でも。
ああ。
うん。
なるほどね。
っていうのがあって、この方はですね、その広める、そのウイルスを広めるときに、そのファイル共有ソフトを、使って、プラス、おそらくその人のパソコンの中に実際の、著作物、
うん、
が含まれていて、それも同時に、どうしました？
はいはい。何か鳴りましたね、今ね。
鳴りましたね。
ピピピピピ。
いや、大丈夫です。なんか、ね、部屋に目覚ましがあったんですけど、それがね、指定時間にこう、セットされてたらしく。
9時55分。
勝手になりましたね。私は一切セットしてませんけど。
これはどこからやり始めたらいいのかな。
どうぞどうぞ、そのまま続けていただいて結構ですよ。
そう
なんでなったんだろう。今目覚ましがあること初めて知ったからね。はい。
ということでですね、まあ、その、私、何まで話しましたっけ？ファイル共有ソフトの話ですよね。
まあ、それで、ウイルスが仕込まれて、
ウイルスが仕込まれていて、それがまあ、広まって、まあ、それプラス、その捕まった人が、おそらく映画とか CD のデータをそのパソコンの中に入れていて、それもファイル共有ソフトで、共有されていたので、著作権法違反罪ということで、有罪判決を受けた。というふうに、なっているのかなというふうに思います。で、なのでですね、まあ実際は捕まったとはいえ、ウイルス作成では捕まってないっていうか、はい、まあ実情だったわけですよ。
うんうん。
で、まあそういったこともあるので、早急にね、やはりその2008年の時点でちゃんとやっとくべきだったんじゃないかな。というかむしろ2001年にサイバー犯罪条約をね、に署名してるんだったら、うん、その時点でちゃんとやった方が良かったんじゃないかなと思うんですが、まあ、なかなかファイル共有ソフトも、徐々にこう、一般的ではないけれども、広まってきたのもあるんで、遅くなったのかな、というふうに思いますがね。
うん、
はい。で、まあ、ウイルス作成罪の創設はですね、2004年と2005年に、国会に提出された刑法等改正案にも入ってはいたんですよ。
はいはい。
でも入っていたけれども、まあ、同案に合わせて盛り込まれた犯罪計画の、まあ、その、犯罪計画のものですね。に、加わっただけで罪となる共謀罪の反発が強くてですね。
うん。
いずれも廃案になったと。まあ、なので、まあ、その案と合わせて一緒にこの犯罪計画とかに一緒にこう、加わっただけで罪になるよって言われるのが、それはさすがにかわいそうなんじゃないみたいな。
うん。
っていうのがあったので、なかなかこう、設立にはならなかったと。実際の罪に、うんうん、はならなかったということですね。
うん。
そうするとですね、また同じことが繰り返されるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん。
どうなんですかね。またこれで、廃案となりましたみたいな。
だからまあ、でも結局難しいところはさっき言った通り、何がウイルスで何がウイルスじゃないかっていう話で。まあ、まあそうですね。
はい。
それが解決されない限り多分うまくいくことはないと思うんですよね。
うん、
今、ウイルスソフトがどうやってチェックしてるか知ってますか？
わかんないです。
ウイルスかウイルスじゃないか。
過去のソフトを比較してるんじゃないですか？
その比較の方法が、もう完全にコードをパターンマッチングしてるだけなんですよ。うん、あるコードに、あるウイルスに入ってるコードが、まあ、01100とかいうコードで書かれていたとしたら、それと一致するところを探しているわけなんですね。
つまり新しいタイプのには一切対応してないということですよね。
そう。
うん、
で、今それに、なんていうんですかね。偶然例えば法文とか使って似たようなプログラム書いてて、
うん、
そこが一致する、その部分だけ一致しちゃうってことも考えられるわけです。
ああ、まあ、ゲームとか関係ないプログラムでも引っかかっちゃうと。
はい、うん、そうそうそう。っていうこともあるんで、一体やっぱりウイルスっていうのは、どういうものでっていう定義がきちんとされてないと難しい。
うん
うん、なるほどね、
うん。
まあ、そういった意味で言うと、まあ、ウイルス作成罪というのがなかなかね、こう、結局、もし罪としてこう、設立というか、うん、まあ、これはこれから罪になりますよっていうふうになったとしてもですね、本当に取り締まられるのかどうか、っていうのが、まず一つ大きなところなのかなとは思います、ね。
これまた作っ ったのが罪になるっていうのもちょっと考えにくいですよね。
うん。
いや、それを流し始めた人っていうのが。
そう、広めた人が罪になる。
そうですね。
もうそうすると、やはり、多分この、共謀罪っていうようなところにもまた多分話がつながってくると思うんですけど、知らない間に、じゃあ、流していたら、それは何罪になるのとかですね。おそらく、そういったところにもなってくるんですよね。
それはしょうがないね。ウイルスに感染して勝手に流されちゃうってこともあり得るからね。
だからそういったところのこの、なんでしょう。まあ、犯罪を取り締まる上では非常に、まあ、悩ましいところだとは思うんですけれども、うん、要は、自分の意図しないところで、実は自分が犯罪を犯してたっていうようなところの取り締まりって多分一番難しいと思うので、まあそこのところもね、しっかり、まあ IT に強い、人をですね、ぜひ政府の中に入れてですね、
うん、
検討していっていただければなというふうには思うんですけどね。
うん、
で、まあ最後に、お話をするとするとですね、まあ先ほども言いましたが、ファイル共有ソフトの使い方についてですね、おそらく最近の会社ではそのファイル共有ソフトというのはもう禁じられていて、まあ、ダウンロードするなと、使うなというふうに言われている企業さん、非常に多いかと思うんですけれども、まあそれ以外にもですね、はい、実際に家でとか、まあ個人で使うのはバレないよねと思って使ってらっしゃる方も結構いるとは思うんですけれども、
うん、
まあそれをね、我々がこう、まあ一概に使うなと、ここで言うのも、まあ、おかしな話かもしれませんが、まあ、ぜひ、そういったものを、うん、まあ、使っていて、心当たりのある方はですね、まあ、自分の、まあ、責任のもとにおいてですね、
うん、
ぜひ、その、ウイルス等々にかからないように、プラス、あとは、ウイルス対策ソフトというのをですね、しっかり稼働させてですね、極力、自分だけではなく、ネットワークで繋がっている他の方々にも、迷惑をかけないような、まあ、ネット生活をですね、送っていただければな、というふうに思っておりますので、うん、もしかすると、この罪がですね、設立したら、捕まるのは、あなたかもしれません。
AC の広告みたいな。
でも、
実は、はい、あれなんですね。あ、関係ない話になっちゃうんですけど。
はいはいはい。
これスカイプは、もともとはファイル共有ソフトだったの知ってますか？
あ、そうなんですか？
スカイプって、
はいはいはい、
なんだったかな、カザーとかいうのかな、本当にね、ファイル、P2P のファイル共有ソフトの技術を使ってできたんですよ。
あ、なるほど。
スカイプのウィキとか見てもらえばわかりますけど。
ほうほうほう。
だからね、ファイル共有ソフト自体は、こう次世代の何か技術に非常に役立つ可能性は秘めてる。ね、
まあそうですね。
使い方次第。
そうです。
だということで。
はい、よく使うか、悪に染まるかというのは、まあ、それぞれの使い手のね、まあ、モラルというようなところになってくるかと思いますので、うん、ぜひ、そこの部分を気をつけつつですね、まあ、楽しい、ネットライフというのを送っていただければなと。
なんか、廃人みたいな感じ。
ネットライフ
って言
われ
る。ネットライフ。ネットライフね。
リアルライフはいいのかみたいな。
リアルライフでウイルス感染すると言ったら、まあね、インフルエンザか風邪ぐらいだそうです。
この冬ね。
それはでもそうね、作成剤があるわけではないですからね。
そうですね。まあ、ぜひ、お体の方も気をつけて、
はい、
ぜひ自分のパソコンのね、体調のところも気をつけていただいて、ウイルス作成剤にですね、かからないように。していただければな、というふうに。
気に入ってますね、それも。
どんどんやっていこうかな。はい、ということで、今日は、まあ、ネット犯罪対策強化につながるのかどうかというところで、ウイルス作成剤創設へという話題を取り上げさせていただきました。
はい。ありがとうございました。
はい。井戸端カオスです。
はい。
さっきちょっとね、一回オープニングコールっていうかタイトルコールに失敗をしたんで、うん、今回は普通に。
普通でした。
いきます。はい。まあね、タイトルがですね、気をつけて、センター試験に潜む悪魔というタイトルでございますが、うんはいうん、まあ、センター試験って皆さんご存知ですよね。
はいはい、質問受けましたからね、
はい、まあ我々も受けまして、まあ基本的にはこの試験っていうのは基礎力を試すと、
うん、
まあ、教科書に出てくる範囲内で基礎的な力を試すマークシート形式の問題ですよと、
うん、
いうことですよね。
はい、
でまあ多くの国立大学とか、まあ最近は私立大学でもこの試験を使って合否判定をするということで、
うん、
まあ今年もね、え、なんかおかしいこと言ってます
。すいません、すいません、大丈夫です。
1月にね、
はいはいはい、
控えておりますけれども、
うん、
まあ、今回はですね、あの悪魔という名前が出てきている通り、
はい、
まあその基礎的な力を試す素直な問題であるはずのセンター試験に、
うん、
まあ難問鬼門と呼ばれるね、なんかもう笑ってますけど、
はい、
そういうのが時々出てきて、まあ、世の受験生たちを困らせると。
ありましたね。あの、なぜさっきから笑ってるかというとですね、
はい、
あの思い出してしまいまして、はい、この問題のことをですね。
もうね、あのお二人には、問題の方をね渡してやる。これ本当にね出された過去問でございます、
はい、過去問です、
その問題をちょっと 2問ぐらい、まあ、できたら2問、
うん、
取り上げてお話をしたいと思っています。
はい、お願いします。
でですね、まあ、いろんな科目がありますが、その中でもまあほとんどの人が受けるだろう英語について今回はお話をします。
はいはい、
で、まあ、お二人にお渡しをしているのが、これ実はまあ皆さんお聞きの皆さんでも見ようと思えば見れますので、
うん、
今から言いますけれども、まず2000年の英語、うん、
はいはい、
そして第5問になります。
うんうん、
で、まあ、もう一つが2003年の英語の第5問、2つとも第5問になりますが、
うん、はい、
これがですね、まあ、異様な問題だったと、
うん、
異様というか異常というか、
うん、
で、今ちょっとセンター試験は進化程でちょっと傾向変わっちゃってますが、
はい、
我々が受けてた時までは、うん、英語のセンター試験は第5問が会話形式ビジュアル読解問題というタイプの。
ビジュアル読解問題なんだ。
はい、まあ、図があって、
はいはい、
2人か3人の人が会話をし合っているっていうのを読んで選択肢に答えるという形式なんですが、うん、
はい、
まず2000年の方からいきます。2000年の第5問は、
はい、
問題を見ますと、
うん、
ゲームの話なんですね。
はい、ゲーム
ですね。コンピューターゲームの話と、うん、で、まあ、次の絵と会話について下の問いに答えなさい、はい、最後も書いてありまして、
うん、ありますね。
まあ、ちょっとまあ訳していくと、
はい、
エミっていう登場人物とパットという登場人物がいてですね、
はいはいはい、
エミさんがパットさん、これお友達なんですけど、うん、パットくんなのかな、から、ゲームを借りたと、
うん、
で、まあ、今日彼女は初めてこのゲームにトライするみたいな形で始まると、
うん、はいはい、もうそこから異様な空気が流れ始める
というか、そもそもゲームとは思えないようなあのビジュアルがここに描かれてるんですよ。これあの絵本の挿絵みたいな本
見ていただきたいですね。これね、これがゲームかと。で、まあちょっと図の方を見ると、まあいわゆるマリオっぽい感じのね、
うん、 2D 横スクロール型アクションゲーム的な、
若干 3D っぽいけどね、これね。
3D ですね。
奥行きが
奥行きありますね、ちょっとね、
若干ね。
で、まあ、左下の方にあの帽子をかぶって、
うん、
あの土管じゃないけど、なんか変なところから
穴
から井戸から半分顔を出して出てきそうな人間が描かれております、うん、で、まあ、キノコがあったりですね、
うん、
木があったり、で木の上にはなんかどんぐりみたいなのがぶら下がってたり、あとは木には蜂の巣がぶら下がってたり、
はい、
あと蜂も飛んでますと、
うんうん
うん、で右の方には家みたいなものがありまして、はしごがかか窓のところまでかかっているみたいな、
うん、
そんな感じのステージ、はい、
あります。
で、エミはですね、
はい、
もうこのゲームでステージ4まで行っていて、
これ
ステージ
4、ね、
はい、4面ですね、
うん、
4面のところになります。じゃあちょっと、まあ、会話文全部読んでも英語なんで、うん、訳しながらいきたいと思いますが、
はい、
はい、エミ、あ、また失敗しちゃった、最後の一人だけになっちゃった、
うん、
この4面をクリアするチャンスはもうないわみたいなことから始まると、
はいはいはい、
でパッドがそれに対して、どうしたのエミ、
どうしたんじゃねえよみたいなね。一緒にやってたんだろみたいな。
お前
見てたんじゃねえの。ステージ3ギリギリクリアしたところまで一緒にいたじゃんみたいな。
そうだね。
ねえ。ちらちらしいですよね、この人。
そうでね。
うん、
で、エミはまあ、ごめんに行けないんだよ。って、パッドが、うん。それは困ったね。うん、ちょっと、ポーズして、どう？ポーズしてみて。
うん、
で今からちょっとコツを教えてあげるよ。みたいなこと、うん、優しいですね。
優しい。
で、エミ、OK。というふうに始まりますと。うん、まあ、この辺はまだ大丈夫ですよね。
大丈夫ですね。ちょっとまあ、普通。
うん。4面がね、難しいと。
うん、
で残りが1機みたいな感じになってるというところが分かります。
は
い、で、パッドが、その次から始まりますが、どこまで行ったんだっけ、ね、ステージの4面のちょっと進捗具合を聞いてると。
うん、
そう、エミは、スタート地点の穴から出るときにキノコを踏んではいけないんだよね、みたいなことをちょっと聞いて確認してます。
うん、
あ、この土管はスタート地点だったんだと。まずこれ、わかりますね。
うん、そうですね。
で、しかも、キノコを踏んじゃいけないのよね、みたいな確認をしてる。
うん、
これ、あのね、マリオやってる人は、やばいですよね。
うん、
キノコ当たっちゃいましたね、多分ね。
普通に取ったら、大きくなんじゃねえのかよと思ってたらね。死んじゃうわけですからね、これ。
で、パッドは、そうだよと。あ、やっぱキノコ踏んじゃいけないんだと。
うん、
で、付け加えて、どんぐりにも気をつけないとね、みたいなこと言ってます。
うん。
どんぐりも確かにあります。
はい。
なんか木の上から落っこちてきそうな。
落っこちてむしろもう頭上にあります
けど。当たりそうですね。
はい、すぐ当たる感じの。
はい。で、エミはそれに対して、あ、どんぐりって木から落ちてくるあの小さいもののこと、
うん、
って言ってます。
うん。
パッドは、それに対して、そう、当たると死んじゃうよ。
簡単に言いよった。
英語で言うと、get hit and you die って言ってますね。
怖えよ。
吹き出しますよね、これ。マジど、いかにこう、ここに本気で勝負をね、かけてる実験生の人たちといえども、ちょっと笑いをこらえずにはいられない部分があると
。ブブってなりますよね、ここで。でも、ちょっと待って、そもそも、エミは、この4面を何回もやってるうちに、1回もドングリには当たってないんだよ。
そうですね。それすごいですね。はい。まあだから、キノコとドングリには当たっちゃいけないんだということは、ここでわかります。
まずここで。
ね。まあ、まあ、まだ許せるかな。
うん。
はい。で、エミ、それに対して、あ、それじゃあ、キノコとドングリ両方とも、避けないとダメなんだ。
うん、うん。
それに対して、パッと。
うん、
そうとも言えるし、そうでないとも言えるんだ。来ましたね。来ましたね。
うん。Well, yes and no ですね。
どういうことだ。
河川引かれてますからね、うん、イエスの部分に。
カッコ2になってますね、
うん。なんか問題出るでしょうね。
はい。で、ちょっと複雑になってきますと、ここから。
はい。
それに続いて、いいかい、落ちてくるどんぐりが、キノコに当たるまで待てば、
うん、
走って木の向こうに行く数秒の余裕ができるんだと。
うん。
どんぐりとキノコがどんな引かれ方をするか、わかる？みたいなことを聞いてます。言ってます。そういうことだ。
うん。
まあ、つまりなんか、どんぐりがキノコに当たるんだと。当たるのをちょっと待つと、まあ、当たれば、ちょっと余裕ができるので、
うん、
みたいな話をしてるんですが、うん、まず言ってる意味はよくわかんないよね。
よくわかんないですね。
うん。パッとおかしくなったのかなと思うね。はい、
で、まあ、これどんぐりがキノコに当たると、光るらしいんですよ。
うん、うん。
光ってるときは、当たり判定がなくなる。っていうようなことを言ってるそうです。
なるほどね。
マジで受験生し、これ、やばいですよね、これ。意味わかんないですよね、これ。
うん、
ちゃんと訳せたのにもかかわらずわけわかんないっていう、
う
ん、残念な感じになっちゃいます。
そもそも、英語がわかんないんじゃなくて、ゲームの内容がわかんないんだもん、だって。えってな
これはね、もう悪問ですわ、これ。で、それに対して意味もね、よくわかんないんで、え、光る？みたいなこと言ってます。うん、で、それに対してパッドは、まあ、いいかい、どんぐりとキノコの、全部が急に色を変えて明るくなるんだ。うん。エミ、どんぐりが当たってすぐ後のことなの？パッドは、それに対して、そうそうそう。それが、木の前を走っていくチャンスなんだと。うん。まあ、さっき言った通りで、どんぐりがキノコに当たると当たり判定がなくなるんで、その時を、めがけて突っ走れっていうことなんですね。これ、まあ、わからないですよね、普通に考えて。
わかんないね。
このルール。
うん。
多少なんかゲームをやりまくってた人からすれば、
うん。
かもしれないんですけど、
うん。
まあね、この頃ゲームを一生懸命我慢してきた人たちはね、これを見て、
まさかのここでゲームかよみたいな。
ここでゲームの話みたいな。
はい。で、まあこれ引き続きまだありまして、まあその突っ走る時にも、木の前を走っていくと言ってますが、その時にエミが、木の前でいいの？木の後ろじゃないんだみたいなことを聞いてます。うん、これ、木の前と後ろ、両方ともいけるんですね。
ということは 3D ですね、これ。
それに対してパッドは、そう、後ろは危険なんだよと。リスがいるだろうと。リスが木の幹を駆け下りてくるのを見てって言ってますと。ああ、確かにリスがいると。うん、エミに対して、エミは、ああ、このリスのこと？パッド。それから、枝にぶら下がっているスズメバチの巣があるよね。うん、エミは、うん、あります。それに対してパッドは、どちらかに触れるとゲームは、ゲームオーバーだよ。みたいなこと。
確かに、まあ、まあ、その残りの残機がなくなるからっていうことですよね。うん、
まあ、リスもスズメバチもダメと。
なるほど。
いうことになります。
はいはいはい。
まあ、こう考えるとですね、もうあらゆるもの触っちゃダメなんですね、これ。
うん。そこにあるものは全て敵なんですね。
リスも敵ですから。
リスも敵だからね。
はい。で、それに対してエミは、わかったわ。だから、体を低くしたまま、スズメバチの巣の前に行って、それで窓から登るんだね、と聞いてます。それに対してパッと、実はそうじゃないんだ。
違うのかよ、みたいな。
アクチュアリーノーって言ってますね、うんうん。その次、その家は罠なんだ。
ゴールどこだよ。
家もダメなのみたいな話になってますね。で、それに対して、やらなくてはいけないことは、はしごの、中ばあたりまで登って、そこから手を伸ばして、ペンキの缶をつかむということなんだと。うん、だ家の中に入るんではなくて、はしごが窓のところまでかかってるんですけど、その中盤まで行って、手を伸ばしてペンキの缶、これは窓のところにペンキの缶があるんですけど、それをつかめと。うん、でエミは、瓶もあるけど、瓶はどうなの？聞いてます。パッドはそれに対して、それはもう一つの罠だよ。それをどかすと、窓が頭の上に落ちてくるんだ。というふうに言ってますと。まあ、ここまで意味のわからない文章をね、センター試験で見る。これは受験生にとっては地獄だと思う。
地獄だね。しかも、第5問って言ったらさ、まあ、順当にこう回答してきた人たちから言ったら、うん、まあ、もう時間は半分ぐらい過ぎてるわけじゃないですか。
そうですね。
もうそれで。飛ばした問題に早く戻りたいくらいのレベルです。
そうそうそう。いや、5問はちょっと会話文だから分かるだろうと、意気込んできて、読み込んでみると、まあ、分からない。
こう時間取られます
もん、ね。まあ、焦るよね、これ、ね。
英訳はできると思うんですけど、英訳と和訳。
うん。
日本語の意味が分からない。
そうね。
ここですよね、これね。はい。
これきついな。
まあそこまで無茶なことを言われたエミは、じゃあどうやったらごめんに行けるのよみたいなことをそろそろ言い始めます。
もうエミが切れ始めましたね、
いや、エミよくここまで耐えたわ。もち4面までね。よく来た。
で、パッとそれに対して、あ、そこが、秘訣なんだと。
うん、
缶から、缶にハケが入ってるんですけど、缶からハケを取って来た道を戻って、キノコとスズメバチの前で、ひざまずかなきゃいけないんだよ。まあ、もうプラスで意味わからんこと言ってますけど。ハケを取って、キノコとスズメバチの前で、ひざまずけみたいなこと言ってます。うん、で、意味は、木の根元のところと聞いてる。パッドは、うん、その通り。それから、ハケで木の幹を触ると、ドアが現れるよと言ってます。
うん、
はい。で、意味は、木にドアを描くということ。うわー、すごい。早くやってみたいな。っていうことで。
エビは早くやってみたいじゃないでしょ、もはや。
もう二人とも手遅れですわ。
手遅れですよ、これ。
ちょっと待って。もう、一回でいいから、じゃあこのゲーム作ってみろよ、じゃあ。
つまり家はゴールではなく、自分で、ドアの絵を描けと。
いやそもそもあれですね。 その操作をどういうふうにやったらいいか、ちょっとそのコントローラーを見てみたいですね、ちょっと。
そうですね。この 2D の、このゲームで。
うん。
多分当時、プレステ2とかが出たくらいだと思うんで。
うん。
まあ 3D っていうかね、ポリゴン技術で64とかは出てたんで、
うん、
あるっちゃありますけど、
できなくはない、
うん。
コントローラー自体は普通のゲームコントローラーなんで、今みたいに Wii みたいなね、
こう、そうね、
空間をこう、6軸とかのセンサーはついてないんですよね。
ああ、そうですね。
どうやってまずペンキの缶をどうやってこう取るのかっていう。
結構これ複雑な操作を要求しますよね。
うん。
はしごの中間まで行って手を伸ばしてペンキの缶を掴むみたいなね。
ペンキの缶を掴むっていう選択肢があるのかな、どっかに。
そういうアイコンがヒュヒュって出るかもしれない。
あの三角の矢印が、なんか瓶とそのペンキみたいにピョピョって出て、それを選択してピッてそう持つみたいなね。
いや、複雑。よくステージ4まで来たなっていう感じがしますけどね。
てか3まではそんなんじゃなかったんだ、じゃあ逆に。
てかステージ自体の全体図が一画面の中で見えてる。
そうですね。一画面じゃ終わってますよ。確かに。
これすげえわ。
でですね、これ問題の方もね、ありまして、
はい、
今こうやって皆さん日本語でね、聞いたものですから、多分答えられると思いますけど、うん、問い1ですね、うん。次の4つの絵から無害なものを選べって書いてまして、
うん、
まあ、リスとか瓶とかキノコとかペンキとかありますね。うん、まあ、これおそらく4番のペンキなんでしょうけど。
まあそうですね。
っていうような問題がね。まあ、あと問いに言えば、エミが通るべき安全な道筋はどれか。っていうのもありますけどね。こっちは難しそうですね、これね。
これは、これは分かりますね。まあ、今の話を聞く限りでは分かります。
はい、この話を聞く限りは、まあね、うん、番だと、
うん、
いう感じでございますけど、まあ、結構深くゲームをですね、捉えてないと、この問題解けないと思うんですよ。
うん、
このクソ仕様のゲームをね。
そうですね。
クソゲーですね。
クソゲーすぎますね、ちょっとこれはね。
これがですね、まあ、英語で出され、
うん、
多分ここでね、嫌な思いをした受験生がどれだけいたかと。
うん、
まあ、これ2000年の時ですから、まあ、我々よりも年上の方が、
ね。こちら過去問で見たんですよね、確かに。
う
ん、
これ過去問で見ました。過去問で見て、ひえーって思いましたけど。
まあ、ちょっと若干引きましたね。
引きましたね、これね。
こんな、これ来んのみたいな。
これ、だから、リラックスしてるというか、別に本番じゃないからっていう理由、気持ちで挑んでも嫌ですもんね。
そうですね。
これさ、よずみとか河合塾とかの予備校の先生とか、真顔でこれをさ、解説したのかなっていうのを、ちょっと不思議、
ね。ああ、やるよね、なんか、
そうなんだろうね。
直後にね。まあ、ここでですね、まあ、初めてこのパッドっていう人が出てきてですね、
はい、
このパッドっていう人が、まあ、もう無茶だと。
うん、
こいつが、
うんうん、このゲームを知り尽くしてる。
まあ知り尽くしてますけどね。
ええ、
まあ知り尽くしてますけど、説明の仕方があまり良くないとは思うんですよね。
良くないですね。
ね、これ2000年に彼が登場して、まあ一世風靡をしたわけですが、
パッ
とかね、実は我々危なかったかもしれないんですね、これ。2003年にも登場してます。
うん、パッとが。
パッとが。
はいはいはい、
で、ちょっと2003年の方は軽く、いきますけれども、2003年はですね、テリーとアンディとパットっていう3人が登場して、まあ、キャンプをしようみたいな話になってます。うん、で、キャンプ場で、まあ、キャンプ場の、テントの準備をどうするかみたいなのを、まあ、話し合ってて、
うん、
まあ、結構ね、パットがこの中ではボス的な存在なんですけど、まあ、キャンプのボスなんですけど、バーベキューの配置とかありえん指示だったりとか、
うん、
もうひどいんですわ。
なるほどね。
で、その中で一番ひどいと思ったところがありまして、
はい、
虫除けスプレーをですね、うん、探そうみたいなのが後半の方にあるんですよ、
うんうん、
なんか虫に刺されそうなんで、虫除けスプレーどこだっけみたいなくだりが、ありまして、
うん、
で、そうですね。まあ、センター試験で言うと21ページのぐらいのところからですね。
は
い、
ありますね。
見ていきますけども、うん、まあ、パッドが、テリーっていう人がいて、テリーにカバンの中にある殺虫スプレーを取ってくれるように頼むっていうようなくだりです、うんうん。で、テリーが、フィッチワンみたいなところから始まって、どっちのカバンに入ってんの、
うん、
って聞いてます。で、パッドは、大きい方だよ。って答え、
うん、
で、テリーは、どっちのポケットなのって今度聞いてます、
うん、
で、パットはサイドポケットに入ってるよみたいなことを言います。で、テリーが、サイドポケット、上と下あるけどどっち聞いてます。パットは、下だよと聞いてます、うん、まあ、ほぼ即答状態ですね、
うんうん、
で、テリーレッチーって言ってますから、ないよって本当にここにあるのみたいなことを言ってます。で、パット、おー、ソーリーと、違う、間違えた間違えた、The Other One にあるよって言ってます。で、
はいはい、
この The Other One っていうのがまるで分かんないんですよ。これはポケットの方、
どこまで戻ればいいか分かんないですね。
そうそう、ポケットを表してるのかバックパックを表してるのか、もうもはや分からんと思うんですよ、会話で。
ああ、確かに。
でしょ、う
ん、ああ、確かに確かに。そうね。で、
その後テリーが、まあ、探してみて、あったあったあったあった。でも入ってるポケットも違うじゃねえかよ、みたいな話になってるわけですよ。
Yeah, it is. But it's in the top pocket.
で、これね、問題の中で、問い2でね、虫除けスプレーがバックパックのどのポケットに入っているか適当なものを選べみたいなのが問題があります。
ありますね。
この文章がちゃんと読めないと全く分かんないわけですよ。
うん。
で、今の話から来て、これは何番だと思いますか？
3番。
3番
ですね、
うん、
3の、
これ3番、そう、正解です。お二人大丈夫ですね、
うん、
なんですが、まあ、こうパットが実際指示していたのは4番なんですよ、うん、
そうだよね
最初はね、だから
パットが大きい方だよ、どっち、いや、サイドポケットだよ、サイドポケットのどっち、上と下どっち、下だよって言ったら4番ですよね。
そう、だ、全然言ってるとこ違うんですよこの記憶喪失ぶりどうでしょうね。
パッとバカだね。しかもさ、
でもね、も、問題作る側からしたらこれくらいもうパッとバカにさせないと、う
ん、まあまあ、あんまり難しくないのはそうなんですけど、それにしてもほらパッと相当即答してるわけじゃないですか。
うん。
どっちの構わんの？いやいやいや、大きい方だよ、大きい方。え？あ、大きい方の、え、どこなの？いやいや、だから。ほら、外側のさ、外側のポケット入ってるから、外側のポケット
だるそうだ。
これ、じゃあ、上と下あるけど、これ上と下どっち？な、下だよ、だから下みたいな。
そう。だから、この辺のね、まあ、さっきの1のところで、The Other One の1を間違えると、
うん、
全然違う選択肢を選んでしまうっていうことで、結構この年引っかかった人が多かったらしいんですよ、これに。
うん、
で、まあ、パッと再来みたいなね。パット様とかよく言われるんですけどパット様来たみたいな。
そうだよね、1間違えたら6番選んじゃいますからね。
そうですね、
うん、
盛り上がったというのがありました、うん、で、これ、まあ、他にもですね、パット様実はこれ以降も出てきてるんですが、
うん、
確かね、2007年だったかな、これにまた出てきてるんですよ。まだ2003年からまた4年後ですか、
うん、
で、この時はなんとリスニングで出てきたんですね
パット様
来ちゃった。
パット様
声が来たんだ、
はい、
声がようやく聞けるわけですね、パット様の。
CV 付きで来たんだ
キャラクターボイス
これは燃えます
わ。この時に、まあ、このね、様子を知っている人は、うん、まあ、まあ聞いただけで爆笑ですわね
パッと来たみたいな。
ね。まあでも、実は、このリスニングで出てきたパットさんは、女性なんですね。
ほら。
で、パットっていうのは、名前としてね、うん、略称で使われるんで、
うん、
まあこの時、パトリシアっていう人が出てきてたらしいんですけど、
う
ん、まあパットってなりますよね。
うん、
まあパトリックとかいう男の人の名前だって、パットとか省略されますんで、まあ、2007年に出てきたのは、まあ、女性の方だと、
うん、
いうことで、
あ、まあ、なんか前のパットとは違う人の、
うん、また違うということで、
違うパット、
ただ、まあ、普通にその人は普通の会話をしていたそうです。
あ、
ですが、まあ、パットと聞いただけで笑って、まあ、通常通りの試験できない人も あの、いるかもしれない。箱も
しっかりやってきた人からすればね。
そうですね。
うわ、パッと、うわ。
パッと来たみたいな。
俺の年でも来たと。
てか、パッと女だったんだみたいな。
で、なんで私はこの話、この話実はね、一昨年くらいから実はネタとして考えてて。
すごいな。
いつ言おうか、いつ言おうかと。
思っていた。温めましたね。はい。
温めたね、全部。
これ大体ね、3、4年周期なんですよ。
パッとが？
だって2000年、2003年、2007年。
ああ、確かに。
で、2010年には出てきてないということは？
今年？パッとの悪魔が来る。
という可能性もあるので、ぜひ注意していただきたいと思います。
そういうことでの悪魔だったんですね。
そういうことですね。まあ彼が出てくる、
うん、
彼女が出てくるそしたらちょっと慎重にね文を読んでいただいて
今年の、
はい、
今年のねセンターシーンにパッド様降臨するかもしれませんと。
そうですね。いやこれあのかけらじ聞いてる人だけ多分この話知ってるっていうかね、
でも、ちょっと待ってください。
はい。
それ、逆に、かけらじ聞いて、挑んでパッと出てきたら、もうそれこそ集中できないですよね。
いや、まあでも、あの、いきなり出てこられるか、前置きというかね、準備はしてあった方が。
そうか、そうか。
パッと出てきてもひるまないんだっていうね。
そうそうそう、そう。だ今のうちに。
リスニング、
うん。うん。対策というかね、あとママさん。
ああ、リスニングで、パッとってなったけど、うん、実は、ヘイみたいな感じで、男の声がいきなり始まったとしても、ひるまないという勇気が必要と、ね。
これが、あの例のパッとかみたいな。
あ、これが、うんそっか。パトリシアじゃなくて本当の方。
うん。
過去のパッドの方が出てきたんだ、みたいな。
まあちょっと懐かしんだりできるかもしれない。まあそんな感じで、ちょっとあのね、冷静にね、問題にチャレンジしていただきたいな、ということを思って、今回取り上げることにしました。
はい。
はい。楽しんでいただけましたでしょうか。
面白かった。
まああの。久々に見ました、センター試験の問題。
センター試験で、ね、これ問題はありますので、このかけらじ聞きながら PDF で、まあ、河合塾とか、その辺のね、予備校のページ行けばいくらでも載ってますんで、2000年と2003年の英語の第5問、ここを見ながら聞いていただけると、もう少し楽しく聞けるかもしれません。
そうですね。
はい。
まあでも実際、グリーンティーさんがね、2000年の5問に関してはちゃんと解説してくれたので、
はい。
まあ、あの受験生からしたらちゃんと勉強になるんじゃないかなと思いますんでね。
はい。ということで。
はい、
まあ、今回ね、かけらじタイムズじゃなくて、井戸端カオスということで、お話ししました。
いや
以上です。
本物、本番が楽しみですよね。
そうですね。
あ、そうですね。
本番試験の。
はい。
はい。
それも取り上げるとき
は。出てきたら、出てきたら取り上げたいですよね。
まあ、20日分か30日でね、30日
いきなり速報でやんの
本当や、俺とか見てないといけないです。
次回か、その次の回でね、ぜひ取り上げられたらと思います。
はい。まあ、出てきたらやりたいと思います。
はい。
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 というわけでね、今回の放送は、前半がウイルスの話、
うん、
で後半がセンター試験の話と、
うん、
いう感じだったんですけど、
あ
前半でちょっと僕一、個思い出したっていうか気になってたんですけど、まあ、
はい、
あんまり関係ないんですけど、
うん、
こうなんかこう映画とかで始まる前とかに、
うん、
こう違法コピーダメみたいな、
うん、あーありますね、
ありますね。
ビデオカメラの人みたいなの
が多い。そう、なんか、めちゃくちゃ怖いし。
怖いね、確かに。
あれ、ね、かかるときにいつもなんかちょっと、なんでしょうね。楽しみにした映画が台無しになっちゃう気がするんですよ。最初にあれがかかるせいで。
確かになんか、異様な雰囲気だよね。
異様な雰囲気。そうなんですよ。あれをむしろやめていただきたいっていうね。
あれ自体がウイルスだと。
そう。
まあでも違法コピーをね、いけませんから、皆さん。
そうなんですよ。あとはなんかこうね、駅とか、うん、違法コピーダメみたいなポスターとかもたまに見かけるじゃないですか。
あ、ありますね。
うん、なんかああいうのもね、ダメだよっていう感じじゃなくて、結構残酷な写真とかね、イラストが怖かったりとかしてね、
します。
なんかこう、別の意味で怖いんですよね。うん
うん、まあ何か視覚に訴えようとしてるんだろうね、きっとね。普通のだったらあんまりこう、印象に残らないから、っていうようなこともあるんだと思いますけどね。
ただそうやってこう、ネット以外の映画館とか、それ以外のところのポスターとかでは見かけるのに、
うん、
ネットでは見かけないのが不思議ですよね。
まあ確かにね。
オフィシャルで
確かに。
例えば、 ヤフーのトップ画面とかに出てきたりしないじゃないですか。Google のニュースとか。
あ、
ね、そういうところで、違法コピーダメっすよ、みたいな呼びかけも一切ないんですよ。
うん、
なんか、ネット社会自体がそれを黙認しちゃってるっていう背景があるんじゃないかって、ちょっと思っちゃったんですよね、
うんうんうん。
ネットが自由すぎるんじゃないかっていう。
なるほどね。
うん。
まあ、ただそれだけなんですけど。
はい。まあ、確かに、納得してしまった、それは。
確かに。あんまり見ない、ね。
本当にその、サイバーなんとかとかで法案とか通すよりも、まず、例えばヤフージャパンとか、あとはミクシーとか、日本の企業でね、
うん
うん、やってるところとかで、そういう本当にコピーとか禁止するための広告とか、そういうバナーとかを設置するなりして、なんか多少そういうのを抑止するっていうのをやったればいいんじゃないかって、ちょっとね、思うんですけど、
うんうん、
どうなんでしょうね。
確かに、
はい。はい。それはその通りだと。
そう、ウイルス作る人じゃなくて、あとはそのアンチウイルスソフトを作るっていうことによって賞金を上げるみたいな。
ああ。
いかにいいウイルス発見ソフトを作るかみたいな。
それね、確かにバランスだよね。罰することばっかりやってると、
そうなんですよ。
まあ、多分あんまりいい風にはならないと思うんだよね。
まあ、そうね。確かにそうですね。う
ん、なんか、いいソフトを作っても、あんまり有名にならないけれども、
うんうん、
なんか、イカタコウイルスみたいな感じで、ああいうのを作ると、その人、ちょっと有名になるじゃないですか。うんうん、
なりますね。
確かに。
その取り上げ方が違うんで、その辺もちょっとね、考えていく必要があるんじゃないかなんて、ちょっと、マジレスしてしまったんですけれども。
いやいやいや、まあ確かに、実際におっしゃる通りだなと思いますね。ね、
うん、はい。
そんな感じなんですけれども。
はいはい。
なんかね、2011年始まって、ノーマル的な放送だったんですけれども。
まあね、正月ボケ皆さんしてないですかね。
大丈夫かな、
大丈夫かな、
10日なんでね。
うん。
も
う
始まっちゃった、まあね、仕事始まってるしね、
うん。
始まっちゃったんだっていうことで、
うん、
あの2011年をね、元気に駆け上がりラジオと共に乗り切っていってほしいなと。
うん、
思いますけれども。
欲しいな。
我々も乗り越えなきゃいけないですよ、ここ。
乗り越えますね。
そうですよ。
乗り越える。プラス、我々にも駆け上がりラジオがあるんでね。
うん。
うん。我々がこれをね、こう、うまく、またより一層コンテンツを増やしてやっていくっていうね。
そうですよ。
まあ、去年の年末から言ってますけど。
ええ。
はい、まあ、これ言うたびに自分に言い聞かせてる的なね。
言い聞かせてるだけじゃなくて、実行しないといけないです
よ、ね。そう、実行しないといけない。
うん。
まあ、最初のステップとして、それは大事なことです。は
い、まあ、今年の駆け上がりラジオは、まさに、まあ、3年目にしてね、今年は駆け上がる年にしたいというふうに思ってます
ので。はい、
うん。そうですね。
まあ、皆さんも、ともどもですね、
はい、
一緒にこう、ステップアップをね、していければと思います。
はい。
そうですね。
うん。
そんなわけで、今年も、一つよろしくお願いしますということで。
はい。
よろしくお願いします。
はい。はい、そんなわけで、第53回、駆け上がりラジオをお送りいたしましたのは、私、ウマバと、
ホネストと、
グリーンティーでした。はい、受験生の皆さん頑張ってください。
さよなら。
さようなら。